農家の気持ちトマトよくん
セカンドシーズン第14回。皆さんこんばんは。始まりました、農家の気持ちトマトよくん。この番組は笑顔のトマト職人ことトマトファーム飛騨のトヨくんとその息子がお送りするポッドキャスト番組でございます。さあ第14回ということでですね、今回シルバーウィークですか、9月の3連休に2つに挟まれた3日間、火水木でまたすぐ金土日がお休みになるっていうね、このシルバーウィークを利用してトヨくんは約10日間ぐらい高山の方に戻っておりまして、はいはい、久々にまた東京に戻ってきたと、
ね、はいはい、最終東京も最終週という、そんなところですけど、
でその10日間、農園ではいかがでしたでしょうか。
はい、まあ、農園の方は台風が来るっていうのもあったし、最初の3日ほどは普通にやってたんですけど、なぜか急に台風の時に寒くなったんかな、台風の後かな、台風が来る時に寒くなって、あれでなぜか風邪をひいたというか鼻をやられまして、それでなんかフラフラしながら、トマトを収穫してたんですけど、その中でもトマトが急激に減ってきてね、でオーナーさんのトマト出しを今一生懸命してたんですけど、第3回目のオーナーさんのあと10件ぐらいが出せずに、であとその休み連休が続くんでオーナーさんのトマト狩りが大人気だったものですから、
まあ、この連休を利用して、まあ、飛騨高山への、でもどうなの、高山旅行のついでってよりはもうやっぱトマト狩りをしに来たっていう感じの人が多い、
そうですね、もう完全にトマト狩りメインっていう、オーナーの人も基本的にトマト狩り、まあ、一軒だけ泊まっていくというんで、高山見物とトマト狩りという。
それ来た人はどっから来た人が多いの。
今回は名古屋、順番でいくと名古屋、一宮、岐阜、名古屋、なんか、もう少し愛知県でも南の、からあと、全くのトマト狩りだけの人は岐阜の人が連れてきたんですけど、一人は大阪から来た女の子というか、そういった人も来てくださったし、
じゃあかなりいつもの土日と比べるとものすごい人数がトマト狩りに、
3つのハウスをこうやっぱりね、数が少ない時に来てもらうとね、なかなか綺麗になくなるもんね。
まあ、前回までのお話も聞いてると、なんですか、トマト2倍セールをやった後、突然こうトマトが消えたみたいな話で実は何回かお話をしてるんですけど、そんな人数に耐えれるだけのトマトはあったの？
だからその、3日間、1週間結局全然僕は取らずにまず3日間我慢して取らないで、大きいトマトだけ収穫してて、で小さいみんながトマト狩りするトマトは一切取らずに、でそれで頑張って土曜日に、まあ、金土日とちょうど来られるんで、金曜日の人を一つのハウスだけに入れて2組、で土曜日の人は後の残りの2つでやろうとしたんだけど、オレンジが結構今なくて、
ルビーオレンジが、
でもすごく美味しくて、
それは何、そのみんなトマト狩りの人がルビーオレンジを狙い撃ちで取りに来るのか、それともなんかこう農園として、
数が少なかった、
数が少ない、
なってる数が少なかったんだけど、美味しいから確実に取られちゃってそれで大変で、もう土曜日のとこはね、最初の順番も微妙でみんな朝早く来るんだけど、特に最初に来たオーナーの人の家族が、あれそうだったっていう感じで、実は6人で、でお父さんお母さんと子供たちなんだけど、もう4人娘と息子がいるんだけど、もうやっぱり中学、小学校小学と結構大きかったね。
そこが幼稚園児の2歳とか3歳やったら途中で飽きたとか、
まあ、ちょっと食べる量が少ないから ね、
お腹いっぱいになっちゃうかなってところが、まあ食べれるね。
それやっぱ朝6人で来て6時何分に出てきたっていうのでそれで来てくれたから、あれやっぱり1ハウスなくなったという感じで、で次の 次のその日が一番多くって3組来たんだけど、そこをまあ2つの別のハウスで、もう大丈夫と思ってたハウスに使って、もう一日次の日用のやつが必死で、最後の人はもう全部回っていいから
もう
お任せしますという、
まあもう好きなものを取っていいからなんとか見つけてくださいみたいな感じで
そんな風でね、でその最後の2人で来た、トマト狩り来た人はトマトが大好きな女の子という事情で来てたんだけど、取るまでに大体2時間ぐらいいて、で取って食べて取って食べてってゆっくりしてて、で12時になってからそこから写真を撮り出して、でもあれ写真撮るトマトがあったかどうかも微妙なぐらいだったんだけど
な、そのまあやっぱ写真撮るんやったらな、俺も撮るけど、やっぱその色味がこう色んどる美味しそうなトマトを撮りたいんよ。
そうそう、
それはやっぱ食べる前に撮った方が良かったんじゃないの。
でもそうやってだから3時間ぐらい、でその大阪から来た人は実は2泊岐阜でして、で今日3日目ということで最終日で帰ってくみたいなとこだったんだけど、今回の旅行のテーマはトマト狩りだったという。
ほらメインディッシュはそこに入れてきたのね。
そうで、まあ高山もあとね、あの食事して多少見て帰るっていう話だったんだけど、もうメインがトマト狩りっていう人も増えてきたし、やっぱりトマト狩りで検索してきた人が、まあ、申し込んでね、来た人もあったんで、まあ、何件か実はにオーナー2組断ったな、後からお願いされた人、もう突然来るオーナーの僕の同級生とかもう断りきれない人が入ったもんだから、もうギリギリヒヤヒヤしてこう畑を見てたんだけど、そんな風で、でもおかげさんでとりあえず来た人にはまあ味は良かったんで喜んで帰っていただいてるんですけど、
やっぱこの秋の時期、まああとはまあ秋っていうかもうほとんど終わりの時期っていうのは、やっぱあの夏のいっぱい取れとった頃ってとやっぱどれぐらい味って変わってくるものなんですか。
そう、まあ、結構ね、もう普通に甘くはなってるんで、まあ、美味しいのと、まあ、熱くないっていう農園がね、その両方で喜んでくれたんだけど、だけどむっちゃくちゃあの10月の終わりの甘さまではいってないんだよ。
あ、またそれはもう一段甘くなるって感じ、
うまくやればね、だけどどっちがいいか分かんないけど、でも8月頃のこういっぱいになってる時のが楽しいには楽しいなと
思う。トマト狩りに来るには絶対そっちの方が楽しいと思うよ。こうなんていうか木も華やかな感じだし、そうそうそう、今ってちょっとその正直トマトの木は葉っぱがしおれたような、
枯れてきてたんで余計なんだけど、
そうなんかこうハウスがこうアミューズメントというか、そのなんだろうな、遊園地みたいな感覚、こうテーマパークみたいな感覚があるっていうのはやっぱり8月のお盆ぐらいまでかなっていう、まあ、いわゆる子供たちの夏休み、
そうそうそう、
期間が一番、俺もやっぱ行った時一番楽しいなと思ったし、
あれをもう少し来ていただくと僕も楽だね。ああいう時なかなか、
トマトもすぐ再生っていうか新しくなってくるし、
そんなような感じだったんだけど、まあ、今回そういう秋のトマトの終わりがけで、まあ、特にオーナーさんのメインのトマトがメインっていうか、もともと散布箱を送るのがメインだったんだけど、おまけに作ったトマト狩りをメインにしてるオーナーさんもやっぱり多いんで、そういういわゆる名古屋県っていうか、ね、
まあ、東海地方、ね、この
方のオーナーさんに一番喜んでもらうトマト狩り、
まあ、トマトファーム日田まで、まあ、2時間から、まあ、遠くても3時間ぐらいで来れるような人たち、それでまあ車とかで来れるような、う、ね、特にやっぱ家族連れが多いかな、こう、
そう家族ね、やっぱり多いので、少ない家族もあるんだけど、でも最低でも4人やったね、やっぱちっちゃいお子さん連れてきてる人もいて、その人たちはやっぱ子供中心なんだけど、ゆっくりできるのがうちの特徴で、のんびり子供のペースでね、やってもらえたんで、
まあ、今回もその9月のシルバーウィークで来た人たちのまあ写真がちょろっとあの豊くんのブログにも載ってますんで、ね、
結構載せさせてもらって、まあ、みんなあの心地よくあのいわゆるうちの看板のトマト、あそこで撮るようになってきてから、まあ結構あそこで最後に撮らせてくださいってみんなちょっと乗ってくれるんで、あれは良かったなと。
やっぱりああいうちょっとね、撮影スポットみたいなのがこう決まっとると、まあ、これ撮れば間違いないっていうか、 こうトマトファーム飛騨に来ました楽しかったですっていうのが分かりやすい場所っていうのはやっぱあの看板はいいよね。
ねえトマトしか書いてない
でもあの背景がしっかりこういい、ね、ハウスだからね、ハウスが入ってさ、結構綺麗に撮れるやんか、うん、で手に自分の収穫したトマトを持ってもらったりとか、そうそうそう、こう食べる感じであーみたいな写真撮るとすごく、うん、なんかあれも印刷して送ってあげればいいぐらいけどな、本当はな、メールとかにして送ってあげるとか、
まあとりあえずもうやっぱり知ってる人はホームページに載るのみたいな、ね、やっぱそういうのもあるし、ブログにやっぱり載せとけば、うんうんうん、そういう感覚がこれからも、ね、僕が撮って載せても、うんうんうん、それが喜ばれるっていう、うんうんうん、それはあっていいんかなと思うんで、うんうんうん、あの場所と、まあ、持ってきた、わざわざね、一回持ってきて、落ちる寸前になってるじゃない。それをまたあそこまで運ぶのが楽しみ
だ。盛るよね。まあ、結構写真も何枚か出てますけど、こう、なんだろう、ギリギリのバランス感覚で。持っていきますんでね。
まあ僕の知り合いはちょっと、うん、もうこれなくなると困るんですって言うとみんな森が少なかったし、その6人家族には森がすごく平らだったんだけど、それでも結構なくなったから
、ね、まあね、6人でそれやられるとねすごいことになっちゃいますけども、
まあたくさんあればね、本当持って持って、まあ まあね、まだお土産にでかいトマトやってたり、うんうん、先々週はしてたんだけど、ね、うん、今回は大きいトマトもなかったし、うんうん、もうひたすら黙って取って
でも結果結構でっかい完熟大玉もなかなか大好評で、
うんでね、うん、今逆に今大玉を欲しいっていう人がね、うんうんうん、あってそういう人には大きいのトマト送ってるし、まあ第4回の小箱を大玉トマトのやつはちょっと大きい箱で出そうかなみたいにして今準備してて、明日から第4回目の人はまあ、運があるんですけど、うんうん、とりあえず早い人には大玉で出させてもらって、うんうんうん、で小さいお子さんがいそうな人はちょっと別の箱にするか、最後ジュースになるかもしれないというような、うんうん、トマトジュースがすれば先週完成して、
トマトジュースの2011年バージョンかな、
2011やね、
はい、2011トマトファーム飛騨のトマトジュース2011、見た目としては、まあ、去年、一昨年と同じ小瓶。
そうですね、
180ミリリットル入りの小瓶。
赤と黄金というパターンを維持何とかできまして。
はいはいはいね、よくオレンジとは言いませんからね。そうそうまあ、これはね、オレンジ色のトマトジュースっていう、どっちやねんっていう、ね、オレンジのトマトジュースってみんな結構言うやけど、どっちっていう。
っていうか、だからオレンジのルビーオレンジだけで作ってないから、
あ、はいはいはいはい、
そこも含めてね、
あ、そうね、
というのと、みなびたさんに黄金って言ったらずっと黄金で注文してくれるから、うん、あ、ね、まあそこで黄金にしとこうかなという、
みなびたって、まあ、何回も出てますけど高山にあるね、レストランがあるんですけども、うもうなんか受注されたらしいですけども、みなびたさんは
いきなりね100本という話があってね
その黄金だけ、
黄金だけなんでね、あそこ
厳しいね。
で、まあ、全体にもっと少ないかと思ったんですけど、今回、うんうん、400赤が450本かな、うんうん、で黄金オレンジ系が420本ぐらいということで、うんうん、まあ、今回できたばっかをまず恒例の蔵に
そう
ですね、入れてきたということなんですけど、
うちの実家のあるところにこう土蔵っていうんですか、蔵がありますんで、うん、そこにガッチャンとね、僕も早くあれの開け方を覚えんといかんなと思うけど鍵があってもちょっと特殊なね開け方をしないといけないんでね。あれ去年はでも1000本ぐらいなかった、
去年1200本ぐらいあったよね、
赤と黄金合わせて1200本ぐらい、
その代わり量が7-3ぐらいか6-4、6-4に7-3ぐらいだね、やっぱ
赤がかなり多くて、はいはいはい、
でうちの母親とかは赤だけで、うんうん、で90本ぐらい、
うんうんうん、
母親と僕の方のね、実家の母親にはそのくらい飲んでもらったんだけど、うんうんうん、今回はまあ大体そこで南田さんがもし100本僕は出すとすると
そう、ね、
まあ6-4ぐらいかになるんで、はいはいはい、まあ、今までのような本数の出し方をしていこうかなと。
ちなみにこの赤のジュースの方は何が入ってるんや？
赤はピンクミニとリコ赤と完熟お玉もちょっと入れてやけど、だいたいピンクミニが今回多かったんで、
なんか去年は確かさ、なんかブラックゼブラをちょっと入れてどうのこうのとかって、
一応入ってる少しね、
去年よりもちょっと少ない
少ない感じ、うんうんうん、でも赤はねちょっとさっぱりしてた感じだったんやけど、うんうんうん、一応試しにあのうちで飲んではきた、ねうんうんうん、でねオレンジ黄金系が実は今回はルビーオレンジが少なくってカロキーがすごく多かったんで、うんうんうん、甘ったるくなりそうだったのね。
あ、はいはいはい、
カロキーがすごくたくさんできてて、うん、それだけでやっぱり作るとね甘いだけで逆に甘さが感じなかったの、
うんうん、
でまあオレンジが入るとちょっと酸味が入って甘みが強くなる、うんうんうん、でちょっとね今回特殊なんやけどピンクミニをちょっとあの1割カロキに対して1割、うんうんうん、全体やと 0.5 ぐらいなんやけど、うんうんうん、オレンジとの兼ね合いで、うんうんうん、ちょっとだけ入れるとね色もオレンジのままでいて、うんうん、酸味がちょっとつくので、はいはいはいはい、トマトらしくなってっていうのを一応ジューサーで練習して、うんうんうん、量を決めて、うんうんうん、やった。赤って結構強いもんで、うんうん、2割も入れると真っ赤になっちゃうよ、
ね、あ色的にも、
うん、それも含めてやってみたんやけど、うんうん、そういう風にしてねいわゆる新しいバージョンなんやけど去年に近い形になったんだけど、うんうんうんうん、それを飲んだらね去年より濃い感じがしたね。やっぱり
そっちの黄金の方、
うんうん、あのさっぱり系 の, あのオレンジの爽やかさを去年出してた
と思うんだけど、そうそう去年一昨年はこう気づいたら飲み終わってるみたいなイメージ、うんうん、こうスッと体に入ってくっていうのが俺のなんかオレンジ、うん、黄金のイメージ。
今度はその逆になってね赤のがスッと割に入ってオレンジがっていうけど、最初オレンジを飲んだら黄金を飲んだら後の赤が味がしなかったんですけど、一回休んでまた赤を飲むとあうまいわみたいな、でそこから今度また黄金を飲むとあこんなもんかみたいな、結構ね飲み比べは良くないっていうのがやっぱり毎回の結論で
そうなのね。結局あの本当に美味しさを求めるんであれば、うん、赤だったら赤だけを飲んで、まあ、一緒に料理なりパンなりケーキなりを食べればいいんやけど、どうしても人間でこう何本かセットでもらってしまうと、でしかもちょっと珍しいもんやによ、そう普通のところで売っとらんもんで、こう今やとばかりにね飲み比べてしまうけども、う
ん、やっぱね単品単品で味をやった方がやっぱ口側かあのしっかりしてて、うんうんうんうん、どっちもだからそういう意味では出来は良かったかなと、うんうんうん、安心して、うんうん、でまあこれを去年よりねあの離れてる感じはしなかったっていうか、いわゆる作ったばっかのトマトジュースって感じしたじゃない、ここで10日ぐらい経って飲んでもね、それが2日後だったんだけどそんなにしなかったから、まあ、1ヶ月これから熟成期間を置くんだけど、うんうんうん、早くなんかジュースっぽくなるかなっていう。
去年はあのトマトファーム飛騨 の, その2010のジュースの発表会を、まあ、やったじゃないですか、
うん、郵送とか1ヶ月後にね、
だからやっぱその1ヶ月後ぐらいやったもんでなんか落ち着いとるなって感じはあったで、うんうんうん、でまあ、さっき言ったみたいにその直後に作って飲んだやつはちょっとなんか舌に残るというか、う
ん、ね、なんかトマトとジュースみたいな感じだった、うんうん、あれはね割になかったんだけど、
まあ、もう最初からちょっとマイルドな感じ、
うんうんうん、でもやっぱりなんかもう僕このトマト狩りに来た僕の同級生の子も言ってたんだけど、うんうん、あ蔵に入れるんでしょみたいな、なんかちょっと定番だってからそうそう入れてるんだってね
そうだからね、このトマトファーム飛騨の一個特徴としてなんていうかだんだんみんな詳しくなってくるよねこのトマトファーム飛騨裏事情に
だからこちらもできたからちょっと飲んでっていうのが入ってからじゃないとダメとか言われてそうかとか
逆に注意されてしまうっていうね、
そ
うそうそう、
そんな一場面も実は
いや、でも逆にこうやってなんかみんなでこう何ワイワイ言いながらやっていけるっていうのはまあ面白いし、普通の農家では多分ないやろうな、いわゆる農家では、ま
あ、そうやって言われることはないとい
やなんかそのさお店とかわからんけどその市場の人とかその間に入る人から言われるんならまだしもその
直接ね
末端一番末端であるはずの食べる人からこうやろうとかこうじゃないのとかっていうなんていうかコミュニケーションができるっていうのは不思議なところかなとは、ね、
うん、まあそんな風でちょっとやっぱり1ヶ月我慢しようかなという、はい、ちょっと今作戦に出てやったところなんですけど、
ね、東京の方からはやっぱジュースはまだかっていう話がね、うん、ちょいちょいありますので、
まあそれがまあもし一番最初に出るとしたらそのトマトカフェをね、うんうん、今度考えてるじゃん、 そうですね、あそこへ持ってきて、あ
10月15日ね
ちょうどいいぐらいじゃないですか、ね、あ
そうですね、
まあ、ちょっと20日ぐらいかもしれないんだけど、大概なしても ね、
まあ、でもね1ヶ月ぐらいで、うん、まあなんでしょうね、ボジョレ・ヌーボー的な初物的な感じでね、うん、 ちょっと飲んでもらえればとは、まあ、ちょっとどういう形で提供するか分かんないですけども、まあ、もしねいらっしゃる方が、ありましたら10月の16日か、16日日曜日ですんでね、ご予定ありましたら、ちょっとまあもうすぐあの告知のページなんかもねできると思いますのでお待ちくださいと。で、まあ、そのトマトカフェの前にですね、まあ、豊君9月30日末日ですか、はい、30日をもちまして、このね大都市東京から、うん、一時撤退とまあ一時も何もないかまあこれはもう撤退予定ということですので、はい、まあ、このスタジオ本さんでの収録も実は最後に、
ね、最後、あるいは10月1日ぐらいにいるかもしれないから、ね、やれればと思うけど、
あとはまあまあ冬とかもしちょいちょい来れれば、うん、まあまあできれば
なかなか ね
来る理由もなく、うん、なかなかっていうのはあると思いますけども、ではまあこの農家の気持ちトマトよくん自体はあのトヨくんねスカイプっていう
ね、ぜひできればね、
最近ねスカイプでやりたいなと、スカイプっていう無料電話があるらしくてね
何
それであの参加をしてくれるということでね、気合を入れてあのマイクまで準備してますんでね、
あれ
使い方分かっとる、大丈夫、
マイクはどうすんだ
っけ、ここに USB でつなげて、
なんかあったっけ、
スカイプの設定の中でその内蔵のマイクじゃなくてその外のマイクを使うみたいな、
あれそんなのあったな、
設定がいるのよ、
あ、そうか、もう一回それをスカイプでやりながら聞かなきゃな
あれもうマイク持ってってまったか、
持ってて、
あららら、
そうですね、この前一回やった
よ、そうですね、まあまあちょっとそこは、ね、ま
あ
ね、逆に
あの風邪ひいて全部忘れて
なんでね、まあまあまあその次週以降、次回次次回以降はちょっとね音質というか声質が変わるかもしれませんが、ご容赦くださいということですが、
ね、そういうのも変わるよね、
そうね、やっぱこうやって生で撮るやつがまあ一番まあ綺麗、まあ綺麗、まあ何を持って綺麗っていうかは微妙なんやけどな、スカイプ通した方がこの音の差が、あの電話とかってそうなんやけど、こうちっちゃい声で喋ってもこう大きく、その人の耳で聞きやすいようにこう上下自動で音量調整をしてくれるもんで、
あ、そうな
ん、うん、いやもんで、そのまあ、その音にこだまっとる人からすればその自動で音量が上がったり下がったりするっていうのはちょっと気に食わんわけよ、聞きづらいかなと思うけど、でも普通にその人の声を聞いてコミュニケーションをするっていう意味では、そのやっぱ自動的にちっちゃい声で喋ったやつは大きく聞こえた方がいいのよ、で大きくわーって喋ったやつはこう抑えてくれた方がいいやんか、その聞き耳の範囲に抑えてくれるっていうのがあるもんで、結構他の番組とかもスカイプで収録してる人たちのは変な機材を使うよりはやっぱ聞きやすい、
ああ他の人の声がね、
うんうん、全員の声がある程度均等になってるもんで、変に
こういうバランスが取れるわけ
か、そうそうそう、機材を使って例えばここに5人とか集まって、で機材が分かる人が使えばいいけど、分からん人が適当にやると、あの人の声聞こえんし、あの人の声はうるさいしみたいな感じになるよりはいいのかなと、
その人の声にやっぱ合わせるのか
ね、全体的には合わせんといかんということ、
そうか、ではちょっと安心はします
で、まあ、その東京撤退を前にちょっとね、というか会いたかった人がいたということで、実際にもう会ってきたの、
そうですね、
早いね、
そのやっぱり撤退する前にちょっといよいよ本格的に、まあ、トマト農園を今度やるには、うんうん、この、うん、秋から来年に向けての準備も含めて、やっぱりどうしようかって時にちょっと久しぶりに農業関係の本でやっぱわざと読まないようにしたとこもあって、でまあこんな本をちょっと見つけて、
でまあこれタイトルを教えてください、
脱サラ農業で年商110億円って、まあこの110億円につられたわけじゃなくてね、まあ中見てたらこうちょっと違う感じっていうか、今まで の、うんうん、農業法人っていうのをこう今なんていうの、農家の人じゃなくても作れるような法律改正がいろいろできてきてる中で、
まあ、今までは基本的にその昔からの農家みたいな人しかこのいわゆる農業はできなかったのが、いろいろ法律改正とか規制緩和で農業法人っていうのが作れるように、
まあ他の人が入れるようになってきた中でも、結構渡見さんとかね、ああいうもともと別商売してた人が入るとか入らないとか撤退するとか、そういうことがよくあって、そういうパターンの人はの話はよくあるんだけど、これ実際にまあいわゆる脱サラをしながらちょっと感覚が違うね、僕らみたいに とにかく一軒の農家がやったら 1000万とか1億っていうのはあるんだけど、うんうんうん、110億って考え方は全く別の世界なんで、うんうんまあ、それをちょっと読んでみたと、うんうん、でそしたらたまたまこの人が鈴木さんっていう、
ね、鈴木誠さんという方ですね。これ書かれてるのが、
まあ、ここには会社名書いてないですけど、うんうん、ナチュラルアートという会社を起こしてらっしゃるんですけど、はいはいはい、この人が実は会社の本社が東京にあるということで
うん、うん、
だから東京にいるうちに一回会いたいなと。
そうね、うん、しかも結構ね、まあ、近所とは言えんけども、うん、なかなかそんなに電車で何時間も揺られていくようなとこではない、むしろ近いところにね。
そうそう、いわゆる東京のど真ん中に、ねはいはい、一番町ってとこに会社本社を持ってたんで、うんうんまあ、一回会ってみたいなと、うんうんうん、でまあちょい願わくはこういうのは結局物を作ることと販売をされることを一貫してやってるから、この110億って、これ地元の高山のトマトの農家がね、100人200人集まってやってる農家の売り上げよりも大きいので、あ、これすごい金額だなっていうのがやっぱ分かって、まあどうやってやってるのかなっていうのはこの本にあんまり書いてないよ。でむしろここに書いてあるのは、農家の人は誇りを持って農業やれとか、それが儲かんないからダメだって息子に言ってるからって、そういうようなことがダメなんだよみたいな、ある意味すごい反省させられる点があったこととか、まあ、ひょっとしたら僕のトマトなんかを扱ってくれる可能性があるのかなっていう思惑でねまあちょっと話を直接会うってことも大事なんで、でまだ40ちょっとぐらいの方でっていうことで、メールでその向こうに行ってる高山にいる間にメールを、一応本を読み切ってでメールをしてね、したらなんかちょうど東京にいるみたいで、簡単にどうぞみたいな。でもすごいよね、忙しいっていうのもあるかもしれないけど、メールの返事が、はいどうぞみたいな感じで、それで終わりみたいなね
携帯っていうかモバイルから打っとるかもしれんよな、もしかしたらね。
そうなのかな、僕のはだ最初のメールアドレスが書いてないから、会社の問い合わせに書いてあるんだけど、一生懸命こっちの説明しなきゃ会ってくれないかなっていう思いもあって、
結構長々と書いてある。
電話がないから、はいはいはい、電話番号書いてないのでね、で長々と書いたら500字制限があるよ、ね、ほんでどこ削ったらいいんだろう、ボンボンボン削って何回かこうやり直したら、はいはい、とりあえず500字に入ったんで、はいはいはい、でもこんだけで大丈夫かなと思ったけど、一行で月曜日10時にどうぞみたいな書き方だったんで、まあそれで行ってきたっていうような感じだったんですけど、
まあ実際行って、まあ、どんな話を、
まあ僕のがね、夏場だけで、やっぱり3ヶ月しかないんだけど、まあどうやって実際こんな商品ね、売ってるんだって話を聞いてたら、まあ単純な話が、とにかく、やっぱ物を作って流通させて売ると、買ってもらうと、この3つをただ繰り返していくだけですよ。だから僕らの農家の人は農協にあと売るとこを全部任してるけど、それが農業の人は常識だと思うけど、普通の人から言ったらそんなことは常識じゃないからっていうことで、ただやってきたと。で、ひたすら売りに歩いたと。そういう考え方でやったっていうのが一番で、で、売るにも、やっぱりすぐ値段の話にどうしてもなっちゃうんだけど、自分はこの人自身は農業を元気づけたいということで、この仕事に携わるんだということをひたすら言い続けて、その買ってくれる人もそれに賛同してくれるような人にやっぱり売ると後が開けていくみたいな。だから自分自身もこういうものを作ってこうしたいんだっていうのを言い続けていくと、値段の安い高いじゃない、やっぱり今は直接僕らもこうつながってる人とね、値段が安い高いじゃなく、高くても安くならないやる方法もあるしだけど、思いが一緒になってる人を増やしていくことが大事というのは確かに納得して、だから単純にまあ僕がじゃあちょっとうちのトマト買って流通してよっていうものではないなって喋りながら思ってたんだけど、一応来週サンプル的にこんなノートあるよっていうのは出しとくけどもみたいな。でもただ期間が短いっていうのがそういう戦略的なやっぱり問題で、冬を越して春に取れるものないかとか、やっぱりそういうつなぎも大事なことは確かに大事だというような、そういう話を してて、うん、で冬本当にダメなのかって話で、してたんだけど、僕は、まあ、僕の経歴もね、やっぱり伝えておかないと会ってもらえんかなっていうのがあって、うんまあ、あの農業試験場にいたっていうような話をしてたら、うん、今度は、まあ、逆に鈴木さんの興味は今海外にもあるみたいで、いわゆる中国とか東南アジアの景気がいいじゃない、うんうんうん、やっぱ農業も盛んになってくるし、うんうん、食べる人のレベルも上がってきてるんで、うんうんうん、海外にも相当なんか行ってるって、これあのホームページのなんかあれ見た時にも書いて言ってたよね、あの録画してあった青森大での 公演みたいな、あの
なんか公演がユーストリームで、うん、中継されてたのがアーカイブで残ってたんですけども、
それに今海外結構行ってるってポロッと言ってたんで、うんうんうん、この本にはないんだけど、うんうんうん、あそれ聞いてたから、あそうなんだなと思ったんだけど、そしたら技術指導とかのコンサルもやってるって言って話で、
現地の方の、
うん、そういうのも頼まれるようになってきたってことで、うん、あのそんな話をしてて、僕は試験場っていうのにむしろ興味持って冬はそういう仕事もいいんじゃないのって、それはいいとは思ったんだけど、僕がね直接受けるってことはないよななんて思ってたら、自分たちはそういう仕事を受けてるみたいで頼まれるんだって、うんでやっぱり旅費なんかも向こう持ちで、で講師料ももらうような形でやるんだということで、どうなんてちらっと言われて
技術指導に、
うんそういうのもいいななんて、だからちょっとそれにも興味を持ってて、まあとりあえずやっぱり話す機会がないともう忘れられるし、あっちも忙しいからってことで、そういう意味でも来週ものは出すと、でそういうのでつながっていって、まあメールとかもできるだけね、あの近況なみたいなのを出しなようかなとか、パスポートだけ取っとこうかなとかまあ取らぬ歌抜きみたいにならないんだけど、行ければやっぱ冬にねそういったとこ行って行くっていうのも大事かもしれないな。
やっぱりその、まあ、もちろん全然農業の人じゃないであれやろうけど、やっぱ今までの農家の人とは全然やっぱ発想が違う感じなの。
発想がっていうか、結局僕らもそうです、結局どうやって売るかまでが自分でやってしまってるから強いっていうか、で110億っていう量をね、砂漠で全国にこういくつか最初は本当に畑借りて耕したってこと書いてあるけど、そこから5年しか経ってないのに、まあ、全国のいろんな法人と一緒にやってるみたいな、でそれを自分の会社の系列にしちゃって、あの頼まれてみたいなとこがあってやってるみたいで、結局売り先作ってくれるものが、でかいものがある、それを流通させてしまったという、そこがすごいなと思うね、今であの農業をバーッと広げて売り先を作るっていう、
まあはいはい、
まあ広いから売れるよみたいな、農協通対等にみたいなとこがあったんやけど、最初からやっぱ売り先を作って、しかも規模を拡大していく、でも一箇所じゃないんでね、山口県とか、この人青森の人なんで、東北にも思い入れがあって青森の方の人のとこをやったりっていう風になると、大概東京に全部を流してきてるわけじゃないみたいだから、それぞれのところで作ってるみたいな、まあ、今は自分自身が行かなくても他の人が行ってね、営業するっていうのもスタンスなんだろうと思うんだけど、
でもまあその海外に技術提供に行くなんて全然今まで考えたこともなかったよな、発想としてもなかったよな。
そうそう、今まではボランティアみたいな形 の、 あの JICA とかが勝手にやってたんだけど、やっぱり技術ってものを実際ね、工業系でも技術って売るものじゃない、農業だけがなんか、ただで教えられてからただで教えるみたいなとこあったんだけど、まあそれそういうこともやるんだなと、実際農場を作りたいのかなとは思うんだけど、あっちで今楽天でも何でもあっち行ってるじゃん。
そうね、かなり企業進出、まあ工業最初はね、工業がやっぱ賃金が安いっていう理由でどんどん出てったのの後に、まあソフト産業も出てって、でまあ今農業もそういう形で、
ね、大きい法人の人はね言ってるんだけど、そう日本のものをなんか輸出するとかって農水省は言ってるけど、それじゃなくてもうあっちでやっぱ作ってあっちで流通させる、そういう会社的な考え方を最初からどうも持ってらっしゃるんかなと。でも僕らはついていけないっちゃついていけないし、
まあね、
やっぱり僕なんかは作るのが楽しみでっていう人と、 会社として経営を成り立たせるのはちょっと違うんだけど、うんうんうん、農業は一匹狼のとこがあるんで、そこが微妙かなと思うんやけど。
逆にもう、まあ、僕らは僕らでこういう、なんだろうね、まあ、例えばポッドキャスト聞いてくれとる人とか、こうツイキャス見とる人とかに、なんか家庭菜園を教えるとかっていうのとから言っても面白いかなと思うけどな、いろいろそういう、まあ、あの、売るとか売らんとかじゃなくても、なんかもっとやっぱりコミュニケーションを密に、まあ、さっき言ってね、やっぱ、なあ、トヨクは作るのが楽しいっていうのが一番軸にあると思うもんで、もちろん会社として存続していかんと、その作り続けられんっていうのは、もちろんあるやろうけど。
それがね、やっぱ農業で全部人任せで、売るとこを人任せ、人任せというか、信頼できる人と組むというか、その違いなんでね、組む人をやっぱり作るのが、は大事かなっていう、
まあ、今まである意味組む人は選べんというか、まあ、
そうなの、
場合によっても人ですらないっていうか、うん、その制度と組む、農協という制度と組むっていう形やって
る
な、う
ん、で農協さんも今度は市場と組んでるんだけど、市場がその次と組んでるから、うんうん、で全員をこう眺められないようにわざと分断されてる
ね、うんうん、そうね、システムとして回るようにっていう
のが、
う
ん、だからたくさんの人がいるんだけど、うん、それを今少なくとも誰かに頼んでもう最後売るみたいな近い形にしていくなり、全部を知ってて人に頼む、運ぶ人とね、売ってる人
だ、その流通マージンのお金がどうとか、運ぶのに何日かかるとか、そういうところももちろん大事なんやけど、それ以上にこう作った人の思いがそのまま食べる人に伝わらんっていうところが
もうやっぱりあるよね。で逆に食べる人の思いも伝わらないのね、分断されてて、でテレビ見て、あ、こういうのが今流行ってるのかなみたいな、本当そういう世界で作ってるから、うんうんうん、遅いっていうか、うんうんうん、あ、そうやって言う人もいるけど別に関係ないんじゃない、こうやって出してもまた買ってくれてるみたいな、うんうん、それが悪循環になってたとこもあるんで、
う
ん、
だまあ後手後手というか、うん、3手4手ならまだしも、もう10手ぐらい下手したら遅れたような、
結局何より遅れてるかって僕思うのはお菓子とかね、うんうん、なんてちょっとした加工品の大手の加工品と比べたりね、そういうのをした時に全く後手になってるよねっていうのを思って、
まあ、ちょっと深い話になってしまいましたけども、まあ、東京最後の夜はこんな感じで終わろうかなと思います、はい、というわけでこの番組では皆様からのメールを募集しております。番組へのご意見ご感想、トヨクへの質問など何でも受け付けております。ニックネームと読み仮名を書いてこちらのメールアドレスまでお送りください。全部小文字でトマトヨくん @gmail.com tomatoyokun @gmail.com となっております。皆様からのメールお待ちしております。それでは終了のお時間でございます。農家の気持ちトマトよくん、お相手は私トヨくんの息子と
笑顔のトマト職人ことトヨくんがお送りしました。さようなら。
さようなら。
どうもありがとうございました。